David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and a photographer from the USA. I'm here to teach you the secret of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We make a promise if you listen every week, you'll be able to speak better English by 2020. This radio show is presented by Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Good evening, everyone. I'm David Hasselblad.I'm an English teacher for this radio program. Call me Professor David.
僕は中学生のサトシです。シーズン3は弟のジュンジが毎週デビッド先生に英語の質問をぶつけていくみたい。よろしくお願いします。
私は校長のノリコです。デビッド教授の英語を私が日本語でサポートしながらお伝えします。さて、今夜も番組をスタートします。シーズン1では中学生のサトシ君の日々の生活をもとにいろいろな英語表現を勉強してきました。難しいところもあったと思います。シーズン2ではサトシ君の弟のジュンジ君が登場しましたね。シーズン3は中高生リスナーの皆さんにも理解しやすいよう、さらにわかりやすくゆっくり楽しんでもらえるように話すスピードも落としてビギナー向けのシーズンにしたいと考えていますので、一緒に勉強していきましょう。それでは早速始めましょうね。前回に引き続き今週も5月の復習パート2です。英語には日本人の感覚とは違う何かがあります。その何かにたどり着くには鍵が必要です。その鍵を早く見つけることが英語上達への近道ですよ。一緒に探しに行きましょう。
Chapter 42.
Gaikoku ni itta ra restaurant de sono kuni no oishii mono o tabete mitai desu. Chūmon suru toki ni komaranai you ni restaurant de no eigo o oshiete kuremasu ka?
Sou desu ne. Menu o mite tabetai mono o kichinto chūmon dekiru you ni shite okitai desu ne. David kyōjū ni reibun o onegai shite mimashou.
I see. For example,Would you please bring me the menu? What's on the menu today? A plain omelette, a ham sandwich, and a cup of coffee, please. Oh, excuse me. I also want the apple pie.
デビッド教授が挙げてくれた例文を復習してみましょう。メニューを持ってきてくれますか?
Would you please bring me the menu?
今日のメニューは何がありますか?
What's on the menu today?
プレーンオムレツとハムのサンドイッチ、それとコーヒーをお願いします。
A plain omelette, a ham sandwich, and a cup of coffee, please.
あ、すみません。このアップルパイも欲しいです。
Oh, excuse me. I also want the apple pie.
メニューに出てくる食べ物を全部覚えようとしたらなんか大変だな。そんなに覚えられません。
メニューを覚えなくても、わからない料理について英語で聞けるようにしておいたらいいんじゃないかな。
もし友達と一緒に頼むときは、君何するとか、これ大きくないかなとか、これ美味しそうとか会話しますよね。
そうですね、それも楽しそうです。デビット教授に教えてもらいましょう。
Oh, yes. What would you like? I'll have a hamburger. It looks big, but it looks so delicious.I'll take the spaghetti bolognese.
では、例文を訳しながら練習してみます。君は何を食べる?
What would you like?
ハンバーガーにするよ。
I'll have a hamburger.
なんだか大きそうだな。だけどすごく美味しそうだ。
It looks big, but it looks so delicious.
僕はスパゲティボロネーゼにするよ。
I'll take the spaghetti bolognese.
ごちそうさまはなんて言うんですか？
We have no English word that means the same as ごちそうさま。Instead, we say something like, thank you for the meal. It was delicious.
ごちそうさまにあたる英語はないのだそうです。その代わりに、thank you for the meal. It was delicious. 食事をありがとうございます。美味しかったです。ということはあるそうです。いただいた食事に感謝をするという気持ちは同じですね。
Chapter
52. この前のレッスンでデビッド先生が This is a present for you という文の A を A って発音していました。Everything is A-OK なんてフレーズも聞いたことあります。どんな時に A を A って発音するんですか？
Yes, I hear this question a lot. With the expression, everything is A-OK. It's pronounced that way because it's a set phrase. So it's not like regular speaking. Usually it's just pronounced A, as in a bell, a basketball, a radio.
この質問はよく聞くよ。 Everything is A-OK の A がなぜ A と発音されるかについて説明すると、セットのフレーズだから普通の話し方のようでなくなるんだ。 A は通常は A bell, A basketball, A radio というように発音される。
Once in a while, we might produce it A to give it emphasis. Usually, I would sayI would like a piece of chocolate. But if I'm on a diet and I want to be careful about my weight, I might say, I would like a piece of chocolate. This shows that I want only one piece of chocolate.
だけどたまに A と音節を与えて発音する場合がある。 I would like a piece of chocolate. 僕はチョコレートが一かけ欲しいと普通は言うんだけど、でももし僕がダイエット中で体重を気にしているとしたら、 I would like a piece of chocolate というかもしれないね。これはたった一かけでいいからということを言いたいからだ。
A similar thing happens with the. Usually I would say, this is the ramen shop. Just a ramen shop we were talking about before. But if I say, this is the ramen shop,It indicates that I think that this ramen shop is the best one.
似たようなことが the についても起こる。普通 this is the ramen shop、 これはラーメン店ですというときは、前にも話したことのあるただのラーメン店。でももしも this is the ramen shop と言ったら、僕はこのラーメン店は一番うまい店だと思うということを匂わせている。
Chapter
49. センテンスの中にいきなり one という単語が出てくるときがあります。この one は代名詞だと思うんですけど、one を使うときって何かルールがあるんですか？
不定代名詞 one は日本語にはない感覚かもしれませんね。デビッド教授に聞いてみましょう。
We use the word one as a substitute word.And as an indefinite personal pronoun. Let me explain. We can use it to substitute for a noun that we don't want to repeat, such as,
one は代わりに置く単語として、また不定認証代名詞として使われます。説明するから聞いてね。僕らは繰り返したくない名詞の代わりにこれを使います。例えばこんな風に。
Mike has a new bicycle. My one is old.
マイクは新しい自転車を持っています。僕のは古いです。
My parents gave me a Nintendo TV game. I love this one.
僕の両親は僕に任天堂のテレビゲームをくれました。僕はこれが大好きです。
We also use one as an indefinite personal pronoun for making generalizations and making some statements more formal. For example, on a clear day,One can see Mount Fuji from Tokyo. This is a general statement and doesn't need to focus on any specific person. It also sounds much more formal than saying,
On a clear day, you can see Mount Fuji from Tokyo. To some people, using one in this way sounds too formal, so they avoid it.
また、不定認証代名詞は、名詞を一般化させること、またはより固い文章表現の用法としても使われます。例えば、晴れた日には東京から富士山が見える。これは公共的な言い方。そして、特定の人物を指す必要がない場合ですね。晴れた日に君は東京から富士山を見ることができるよというよりも、より固い表現としても聞こえます。フォーマルすぎるからとワンを使うことを避ける人もいるくらいです。
Chapter
41。今日は疑問詞の続きでファットを教えてください。
What は疑問代名詞と呼ばれます。これまで出てきた Who、誰、Which、どちらの仲間ですよ。
What is it とか What is this は分かります。でも What が他の言葉とくっついて違う質問に使われる時ありますよね。
What は時間や日付、好きなものについて尋ねる時に使います。例えば What time is it? 何時ですか。 What day is today? 今日は何曜日ですか。 What season do you like? どの季節が好きですか。 What subject do you like?好きな学科は何ですか? What kind of music do you like? どんな種類の音楽が好きですか? では、デビット教授に使い方の注意点を聞いてみましょう。
The question word what is easy to use. It's used to ask about things and to ask information about people. What color is the lamp? What is his name?
質問する単語 What の使い方は簡単だよ。物について尋ねるとき、そして人々の情報を得たいときに使われる。そのランプは何色ですか？彼の名前は何と言いますか？という具合にね。それではデビット教授に例文を発音してもらいましょう。何時ですか？
What time is it?
今日は何曜日ですか？
What day is today?
どの季節が好きですか?
What season do you like?
好きな学科は何ですか?
What subject do you like?
どんな種類の音楽が好きですか?
What kind of music do you like?
そのランプは何色ですか?
What color is the lamp?
彼の名前は何と言いますか?
What is his name? Chapter 46
先週はファットの使い方を教えてもらいました。例文として What time is it? What day is today? What season do you like? それから What subject do you like? What kind of music do you like? こういうのをやりましたけど、 What で本当にいろんなことを聞けるんですね。
What を使ってどんどん質問してみましょう。覚えたことはすぐ使うと身につきますよ。一般的に What は使うのが簡単な疑問詞と言えます。人や場所、物事について尋ねるときに使うことができます。英語の中では最もよく使われる役に立つ疑問詞ですね。たとえ君がこれを間違って使ったとしても、大抵は意味を想像することくらいはできます。
ファットの次にタイムとかデイとか名詞を置けばいいんですね。うん、これは簡単ですね。
What is this? のように B 動詞が続く文、What day is today? のように名詞が続く文はもう分かりましたね。では今度は What の後ろに主語と一般動詞が続く文を見ていきましょう。あなたは何が欲しいですか?
What do you want?
私は大きな家が欲しいです。
I want a big house.
デビット教授は何を教えていますか?
What does Professor David teach?
彼は英語を教えています。
He teaches English.
休みの日には何をしますか?
What do you do on your day off?
大抵本を読みます。
Usually, I read a book.
デパートで何を買いましたか?
What did you buy at the department store?
デパートでカメラを買いました。
I bought a camera at the department store.
昨夜は何を勉強しましたか？
What did you study last night?
昨夜は数学を勉強しました。
I studied math last night.
Fat の次に do、does、それから主語、そして一般動詞が来るんですね。
例文を何度も繰り返し練習して文の構成を覚えてくださいね。
Chapter 50。
校長先生、今日はフィッチについて教えてください。
フィッチは A と B のどちらですかと質問したいときに使いますよ。 A と B ではどちらが好きですかと言いたいなら
Which do you like? A or B?
味噌ラーメンと醤油ラーメンならどっちが好き？
Which do you like better? 味噌ラーメン or 醤油ラーメン？
野球とサッカーどっちをする？
Which do you playBaseball or soccer?
それからいくつかあるうちから一つ選ぶときにも使います。例えばこの写真の中でステファニーはどれですか？
Which one in this photo is Stephanie?
どれがあなたのバッグですか？
Which is your bag?
どの花が一番好きですか？
Which flowers do you like best?
大概疑問詞 which と what は同じ使い方をされます。どの電車を利用したのかと聞く場合の what train did you take? そして which train did you take? はどちらも自然に聞こえる質問の形です。しかし選択肢の限られているときに質問する場合では which を使うことが多いです。例えば
which size do you want?
どのサイズがいいの？
small, mediumOr large.
小さいの？中くらい？それとも大きいの？こんな場合ですね。
Chapter
44。 僕は英語の勉強しますではなくしていますというのはどう言えばいいんですか？
何々しているというのは現在進行形と言います。現在進行形は現在起こっていることがそのまま継続される場合の言い方です。未来でもなく過去でもない、今まさにという状況ですね。今まさに先生は順次君に向かって話をしている。順次君は先生の隣に座っている。私たちは一緒に英語の練習を楽しんでいるところです。こういう時の表現に現在進行形が使えるんです。では例文を挙げて練習してみましょう。現在進行形は B 動詞プラス動詞の原形に ING をつけます。順次君、一緒にやってみましょうか。
I study English.
I am studying English.
He talks to Jennifer.
He is talking to Jennifer.
We swim in the river.
We are swimming in the river.
They sing a song.
They are singing a song.
順次君、よくできましたね。ところで ING をつけなくてもいい動詞があるのを知っていますか？
どういうことですか？
動詞には動作動詞ともう一つ状態動詞と呼ばれるものがあります。状態動詞というのは読んだ通り状態を表す動詞のことで、具体的にどんなものがあるかというと、例えば I live in Tokyo、私は東京に住んでいますの live、住むという動詞。住むというのはその場所に住み続けていることですよね。単語自体がもともと ing の要素を持っているわけです。今日は住んでるけど1週間後には住んでいるかどうかわからないということではないですから、こういうのは進行形にする必要がないんです。これに対して進行形を使うのは時間的にもっと短い部分的なことを言うとき。なのでもし誰かが I'm living in Tokyo と言ったとしたら、例えばその誰かは東京以外のところに住まいがあって、たまたま出張で一時だけ東京にいるというような状況が見えてくるんです。どんな場合でどんな会話の中でその単語を使うのか、英語を話すポイントは常にそこにあると言えるかもしれませんね。
はい、わかりました。
他にも例を挙げると I believe him、 私は彼を信じています。これは I'm believing him にはしません。 ING をつけなくても信じているという意味を持つからです。また I know her、 私は彼女を知っています。これも know という単語にはもともと知っているという意味がありますから、 I'm knowing her にはする必要がないということです。こうしたはっきりとした時間の始まりと終わりを認識できないものを状態動詞として区別します。状態動詞は原則的には ing をつけなくていいということを覚えておきましょう。けれど例外として think、 wonder、 consider のように状態動詞でも ing をつけてもいい動詞があります。
I am thinking、
僕は考えているところです。
He is wondering if he should go、
彼は行くべきか迷っているところです。
We are considering what to do、
僕らはどうしたらいいか検討しているところです。このように状態動詞だけれども動作動詞として判断できるものはいくつかあります。 smell、 think、 taste、 know、 また have、 look なども状態を表す場合と動作を表す場合どちらにも使える動詞です。 ing をつけて進行形になることがあります。
でも校長先生、学校では状態動詞は進行形にできないって習ってます。
そうですね。では学校の英語はあくまで基本と考えるのはどうかな。生きた英語はもっと自由だと解釈してください。例えばね、某ハンバーガーチェーン M の CM で I'm loving it と言っていたのは覚えてる？
はい、知ってます。
でも love は状態動詞なんですよ。ここでは大好きということを強調したくて loving と言っているし、新商品を食べた瞬間の感想で言っているのかもしれません。とにかく I'm loving it は間違いじゃないんです。他にも70年から80年代に活躍したエリック・カルメンの歌に I've been living without your love というのがあります。僕は君の愛なしで生きてきたんだよという歌ですね。ここでも ing は不要とされる状態動詞の leave に ing がついていますよ。淳二君が英語にたくさん触れているうちにどんな場面で状態動詞に ing をつけてもいいのかがきっと見えてくるはずです。ではここでもう一度基礎に戻って発音を確認してみましょう。僕は英語の勉強をしています。
I am studying English。
彼はジェニファーに話しかけています。
He is talking to Jennifer.
私たちは川で泳いでいるところです。
We are swimming in the river.
彼らは歌を歌っています。
They are singing a song.
僕は考えているところです。
I am thinking.
彼は行くべきか迷っているところです。
He is wondering if he should go.
僕らはどうしたらいいか検討しているところです。
We are considering what to do. A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。 Professor David, what will you teach for us tonight?
ステファニーには弟がいてマイクって言います。明日マイクの友達と僕の友達でサッカーをやる約束をしました。でもどこで何時に待ち合わせするかまだ決めてなくて今日電話するんです。もちろん電話は英語で話さなきゃいけないんで、うーん、うまく言えるかな。
それはむしろいいチャンスでしょう。デビッド教授に電話の仕方を相談するのはどうでしょうね。ゆっくりでいいので淳二君、頑張って状況を説明してみましょう。
あ、はい、Stephanie has a younger brother. His name is Mike. Mike's friends and my friends will play soccer tomorrow. But we don't know about the time and place to meet. I have to call Mike today. What should I say when I call him?
This kind of conversation can be kept simple. To ask about the place, you can just ask, "Where should we meet?" And to find out about the time,
And to find out the time, then ask, and when should we meet? It doesn't need to be complicated. Let's practice together. I'll be Mike.
この手の会話はシンプルにやることができるよ。場所を聞くときはただ Where should we meet? 僕らはどこで会ったらいい?と聞くだけでいい。それから時間を決めるんだったね。じゃあ And when should we meet? それからいつ会おうか?と聞いてみて。難しく考える必要はないよ。一緒に練習してみよう。僕がマイクになるからね。
Ring ring, ring ring. Hello, this is Mike.
Ring ring. Hello, Mike です。
Hi Mike, it's Junji. I have a question about meeting tomorrow. Where should we meet?
Hi Mike, Junji だよ。明日のことで質問があるんだ。僕らどこで会ったらいいの?
Do you know the soccer fields by the river? Let's meet there.
川のそばのサッカー場を知っている?そこで会おうよ。
Yeah, okay. I know the place you mean.And what time should we meet?
ああ、いいよ。そこなら知ってるから。それと、時間は何時に会えばいいのかな?
How about 10 o'clock? Is that okay?
そうだな。10時くらいはどう?
That sounds good. See you then. Bye.
いいよ。じゃあ、またね。Bye.
Bye. That was pretty easy, wasn't it?
ね、すごく簡単でしょ。
この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビッド先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Cheers.
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。
校長先生、もう頭がパンパンです。早退してもいいですか？
My way to say I'm a heart